能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小助圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
多分おそらくこの番組配信されるのは11月なんですが、いよいよ先生の初リサイタルというんでしょうか、文の会の12月23日がいよいよ近づいてまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
そうですね、はい、まあおかげさまで無事40歳を迎えまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。10月19日ね、まあ、この番組でも、お話しした機会あったと思うんですけど、4年前誕生日にね、36歳誕生日に白血病を発覚して、まあ、当時そのお医者さんからいろいろ説明をね受けた時に、なんか何年生存率とか言うんですよね。5年生存率10年生存率とか言ってね、でそれがまあ90何パーセントとか80何パーセントとかいう話があって、まあそういう面で、ああ4年経ったなと、まあまず去年3年っていうのを自分の中で一つの目安に落ちたんで、去年ね3年っていうのは一つ考えがまたあったんですけど、また今度次来年5年っていうところに向けて、まあ順調にね本当に生きてこうやって会を催せる、まあ、対局にチャレンジさせていただけるっていうことをね、ありがたみというか、まあ、そういうことをね感謝して日々過ごしている次第ですけど、はい、はい、
別の回で先生がやっぱり今ちょうど能楽師として充実期に当たるところに入ってきているというお話があったと思うんですけれど、はい、やはりその文の会という会を主催しようということと、やっぱ能の楽師の充実期というところはやっぱ関係が深いんですかね。
そうですね、特に選曲という面においてもそれはありますし、まあそうですね、会催すっていう面でも関係はありますね。やっぱり、まあ、僕の中でやっぱり今年銀座のね観世能楽堂がオープンしたっていうことも大きな一つのポイントですし、あとまあ40歳になるっていうところも大きなポイントで、30歳の時にね77年会の旗揚げ決めて、まあ、会やった時はもう31位になってましたけど、それは同い年の6人でね仲間でこうユニットで会を始めたわけですけど、まあ、40のある年に独り立ち、まあ、そこでやっぱり、まあ、それはもちろん自分自身の芸を当然まあ見つめるというか研鑽していくということは、これは当然一つあるのと、対やっぱりお客様とか対業界の中とかいろんなことをやっぱり考える年頃になってきてるわけですね、まあ、考えなきゃいけない世代になってきている、まあ、そういう中でまあ、やっぱり自分も本当に幸せなことにいろんな対局をね数々かなり若くしてさせていただいてきている中で、まあ誤解を恐れずに言えば、ある程度そういういろんな曲を、まあどんな役をやってもまあ一応こうそれなりの形にはなるようなまあ感じにはなってきているように思うんですね。でそのいうところの充実期っていうのは結局技術と精神、この両方両輪をねやっぱり、うん、ある程度の段階になったら両輪こう育んでいかなきゃいけないと思うんですけど、まあ、精神の安定成熟、それとまあ舞台面でいうと力と技術の、うん、兼ね合い、まあ、そういうものがある程度こう重なってできて、まあ一つの形になってきてるのかなっていう手応えはあるんですよね。
まあ、今年がいろんな節目が重なる特別な1年だっていうお話もあるかと思うんですけれど、はい、なんかもしメッセージであったりとか、なんかこういうことを考えて見てもらうと面白いかもみたいなことも。
なるほど。まあそうですね、まあいろいろ言いたいことはあるんですけども、はい、一つね、これ実は今回随分多くの方にご協力をいただいたんですが、そのご協賛者様方へ のお願いのお手紙をね書いた時に一つの説明として書いたことがあって、まあ脳の世界にはいろんな催しがあるわけで、団体とかユニットでやったり個人主催いろいろあるわけですけども、そういう中で個人主催の会っていうのはやっぱり番組から配役から、まあ、出演者から切符料金から区画から全部自分で決めるわけなんですね。だから端的に言うとこの会自体が武田文幸の脳の世界そのものですよって考えてもらっても差し支えないと思うんです。だからそれは何も僕が指定を務めることのレベルとか表現っていうことだけじゃなくて、まあ共演者もまあ文幸が第1回の会をやるとか定価挑戦するとかそういうことに対する思いみたいなものを持っていただけるのか持っていただけないのか、共演者にですね、先輩大先輩師匠も含めで、そういうことも含めて、まあ本当にその主催能楽師の世界が表現されるんだと思うんですよ。まあ、かたやお客様に目を当ててもそうで、目を向けてもそうで、お客様方もやっぱりその武田文幸の世界を多分見に来てくださると思うし、だそれが僕一人の演じるレベルってことじゃなくて、まあそれは会場設営からサービス面から当日の番組、あらゆるところにまあ僕なりの思いがね浸透してるはずなので、まあ浸透してるもしてないも含めてそれも全部現状のこれが武田文幸ですという話なんだと思うんですよね。だまあさっき充実期って言葉も出ましたけど、こんなことはねもう大先輩方に言ったらまだ早いよって10年20年早いよって言われちゃうところだと思うんですけど、僕としてはね決してそれはおごれとかそういう自分が成熟したっていうのを別にその完成したという意味ではなくて、まあ何度か前にその師匠の、ね、一生未完というような言葉もお話ししたかと思うんですけども、まあ、そういう意味で言うと精神と舞台の技術そういうものの両輪がようやっと歯車が噛み合い始めた、そういう意味ではまた新たなスタート地点に立ったっていうぐらいの感覚があって、まあ、こっからやっていくことが、まあ、また僕のね一つの脳の勉強修行の始まりだとも思うし、まあね、こう一生未完っていうところでいるためのね、始まり、そういう意味で、まあとはいえもちろんそのこの一生未完っていうのは気をつけなきゃいけないのは、別に怠慢で稽古をしてなくて勉強してなくて未完成でいいっていう意味ではもちろんなくてですね、そういうことではなくて怠慢の努力を続けてもね勉強すればするほど先がまだまだあるんですよっていうことを思い知らされる世界であるし、そういうもののねまあ大きな長い道のりの中の一つのスタート地点というふうな見方をしていただくと、まあ、それでどんなふうに見えるのかなと、まあそんなことですかね、まあ、非常に抽象的な話になっちゃいましたけど、
面白かったです。これまでの歴史と積み重ねがあってなおそこからまた新たなスタート地点になるような節目なんですよ。なんか一里塚のようななんかあるのかなと思います、
は
い
は
い。まあ、
それはやっぱりね世阿弥の言うところの時々の初心ということになると思いますし、はい、まあやっぱりそんな感じでですね、やっぱり段階段階なりにスタートっていうのがあるし、その時の初心っていうのがあるしね、なんかそういうことを意識してね、まあ、真摯に謙虚に、取り組んでいって、まあ、かつでも自分の芸ってことだけじゃなくてね、やっぱりこういう時代お客様のことも考え、 共演者のことも考え、裏方のことも考え、まあできる限りのことを、まあ最後この今からのね会までの2ヶ月弱は、はい、まあこれまでもそれずっと夏前からずっとそれを考えては来てるんですけども、まあ、10月はちょっとねあの舞台まあリハーサルと本番合わせて25ぐらいあったんでねあのほとんど地方稽古以外は毎日舞台だったんで、まあ、なかなかそれだけに専念できなかったんですけども、まあ、なんとかねそう最後追い込みでそういうことをしていきたいなと、はい、
大変楽しみです。本当席の方はまだ
そうですね、はい、現状で SS と C 席は残りわずかなんですけど S 席 A 席 B 席9500円と7500円と6000円の真ん中の3席はまだ余裕があります。ぜひあの皆さんお力添えいただいて満席にしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
最後の追い込
み、はい、あの皆さんで応援したいなと思っております。ということでですね本日は12月23日文の会について先生からお話をお聞かせいただきました。先生今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。